皆さんこんにちは。今日も京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像のお時間がやってまいりました。この番組は京都三条ラジオカフェから毎月第1火曜日の午後2時から30分間、脚本演出出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは今年4月から私三輪房子東京大学美魔女が務めさせていただいております。今回は本番組の前の前のパーソナリティ豊福先生をゲストにお迎えしてお送りいたします。
あ、皆さんよろしくお願いいたします。まずはあれじゃないですかね、三輪先生の自己紹介やった方がいいんじゃないですかね。
はい、はい、京都弁護士会所属で今2年目の弁護士です。で、昨年ですね、第2回国民的美魔女コンテストというものにファイナリストに選んでいただきまして、東京大学美魔女として活動もさせていただいております、
ね。京都弁護士会の中で一番去年メディアロスが多かった。
そうですね、おかげさまでというか、
ね、
はい、弁護士の仕事もちゃんとしつつ、うん、民事も刑事もいろんなこと
しつつちゃんとやってるんですかね。
やってます、もういろいろやってますよ、
ね、
本当に
お仕事をやっていただいたこともありましたね。
はい、ありがとうございました。
やりづらかったお仕事をちゃんとやっていただいて、
もうありがとうございます、
ね、そういうこともありましたね。
はい、はい、そういうこともありました。で、この4月から私がメインとしてさせていただくんですけれども、はい、第1回は、弁護士のまさしく実像と虚像なんですけれども、うん、弁護士ってどんな生態、どんな日常生活を送ってるのということをテーマに放送させていただこうと思いまして、うん、はいはい、豊福先生に来ていただきました。
いや、私でいいんでしょうかね、こんな、ね、まあ、標準的な弁護士ということで呼ばれているという理解をしておりますが、
はい、私と豊福先生でいいのかっていうご意見は多々あるのかもしれないですけれども、ね、でも、まあ、一旦を、弁護士の生活の一旦を皆さんにお伝えできればなと思っておりますので、今日は先生よろしくお願いいたします。で、まず最初にですね、まあ、よく聞かれると思うんですけれども、弁護士の先生って六法全書に載ってる条文は全て暗記してるんですかとかってよく聞かれると思うんですけど、
うん、
この点は先生いかがですか。
はい、実は暗記してますというのは嘘です。ご存知だと思うんですけれども、六法全書を僕らも読まないとわからないね。
そうですね、うん、
ただ引く引き方を知ってるというかね。
そういうことですよね、う
ん、よく言われるのは、はい、市役所の窓口かなんかでね、専門の領域の方で記事引きみたいな方がいらっしゃるんですよ、
はい、いらっしゃいますね。
例えば生活保護法の何条にどうこうと、
はい、
そういう方と我々の違いっていうのは、はい、記事引きのような方は辞書の辞書というか六法の書いてある条文を正確にたくさん覚えておられるけれども、
はい、
そこに書いてない出来事、
はい、
変化球が来た時にどう対処するの？
なるほど。
っていうところはやはり法律家の仕事かな。
そうですよね。
で、僕らは覚えてはいないけれども筋を勉強してあるから、
はい、
条文を読んで、あ、必ずしも世の中の神羅万象100いくつとか600いくつとかのね、条文で抑えられるわけがない。
そうですよね。
そこで中間のが出てきた時に、
はい、
対処する方法をまあ、裁判所と掛け合うとか ね、
そ う、 ですね、
そういうことをできるのが弁護士なのかなと考えておりますが ね、
はい、すね。そもそも六法全書に全ての法律が載ってるっていうわけでもないですもんね。
違います ね、
ね、
うん、
もう世の中には本当にもうありとあらゆる法規制があって、
そう、
法律がたくさんあって、ね、それは全部抑えることはちょっとまあ不可能に近い、
ね、古いのは決闘防止に関する法律とかね、なんか明治10年頃の法律まだ残ってるらしいですけどね。
そういうのもありますもんね。
いろいろ全然使わない法律とかをね。
そうですよね。
あるようですね。
で、その、まあ、全然知らない法律も、まあ、知ってる法律も、要するに、この条文はこう読めばいいんじゃないかなっていうことが分かるのが法律家だっていうことですよね。
そうですね。ただ、行政法律、行政法規とかね、何回読んでも意味分からんのがいっぱいありますけどね。
そうですよね。
まあ、まあ、
そうですね。はいはい、なんで、その、そもそも六法全書の六法っていうのが、憲法と、民法、民事訴訟法、会社法、うん、刑法、刑訴法。
あ、よくできました。
そうですよね。そんな感じですもんね。
ねえ、
うん、なんです。まあ、そもそもそれをやっぱり全部覚えるっていうのは、まあ、ちょっと人間離れもしてますよね。使い方を知ってるっていうことですよね。
そうでしょうね。うん、そんな人間離れしてる技ができるわけではないですね。
うん、そういうことですよね。で、まあ、他によく聞かれる質問としては、弁護士さんってお仕事お忙しいですよね。 睡眠時間って平均どのくらいですかとかって聞かれると思うんですけど、
はい、
どれぐらいですか。
これは人によって違うんじゃないですか。私は10時間寝てるっていう人もいるんですけど。
いますかね。
僕はね、ほんまに少ないです。
先生だって朝方まで仕事してちょっと寝てまた仕事とか言ってはりますもんね。
ああ、時々あります。で、僕の事務所ね、表からね、おるかおらんか分かるんですよ。
はいはい、分かります。
ほんでね、僕は例えば先週で言うと午前3時までやってたのが 3日間、
はい、
でほとんど徹夜したのが1日で、あとは11、12時ぐらいで、その代わり土日はちゃんと寝る。
なるほど。
だから1日の平睡眠時間は 3,4 時間まあ、
平均するとそのくらいってことですよね。
先週は忙しかったので、今週はそれほどでもないんですけども、僕は寝てない部類じゃないかなと思います。
なるほどです。なるほど。
ただ事務所何時に上がるかやね。
そうですよね。
基本的にはまあ9時10時が多いんじゃないのかな。
9時10時ぐらい、うん、まあ京都の弁護士は9時10時ぐらいが平均変える時間なんですかね、
うん、だから普通で言うたら朝9時頃入るでしょ。だから12時間勤務が普通いうこと
ね、はい、普通ですよね。まあだからそれは全然普通ってことですよね。
普通やね。
まあそうですね。で、それがだから忙しいかどうかっていうのは、まあまたその個人の主観の問題ですからね。誰かに無理やり弁護士にさせられてるわけではないので、まあ、
それはそう、好きになった道やからね。
そうですよね、うん、
だからそれは仕方がないと思ってますが。
なるほどです。で、まあ、あと他によくある質問として、弁護士になってその自分自身の、まあ、内面的にとかいろいろ変わったところっていうのありますかとかもよく聞かれると思うんですけれども、うん、いかがですか。
これは2つある。
はい。
1つは、
はい、
知り合いがめっちゃ増えて顔が刺すようになったこと。
あ、知り合いが増えるっていうのは確かにそうかもしれませんね。
受験生時代なんかね、1週間で会話したのがコンビニのお姉ちゃんぐらいなもんやなという寂しい生活やったことがあります。
わかります。
ほんで年賀状もどんどん来なくなった。
はい、
ね、
はい、
で知り合いなんか全然いなかったって、はい、社会から全く俺という人間は要求されていないなと。
そうですよね。
思っていたのが、まあ、はい、お仕事でね、まあ、人のためになんかしようと思ってなった仕事なんだけれども、どんどんどんどん魔が差して、どっかに行ったら先生あの時いたでしょうとか、サウナに入ったら向かいが僕が破産を処理した方やってごっつ気まずかったとかね。
なるほどね。
そういう風になったのが一つ。
そうですよね。
あと一個が、
はい、
これがね、さっき美和さんもそうやそうや言ってましたが、はいはい、一言で言ったら性格悪なった。
そうですね。よくだから私もまだ今2年目なんですけど、うん、去年言われたのは、うん、よくその先輩の先生に言われたのは、まあ、君も今はそんな風な感じだけども、もっと弁護士としての仕事をしていたら人相変わるよって言われて、うん、どういうことやろうって当初分からなかったんですけれども、うん、今になったらこうなんかまあ仕事をしていくにつれて人相が悪くなるって、要するに性格が悪くなるっていうことだと思うんですよ ね,
ね。で、性格悪なるっていうのはどういうことかといったら、人のことは信じたいけれども、この仕事をやる上で信じたら飽きませんね。
そうですよね。
人は今言うてることと違うことをするという前提で動く。何をやるにも一筆取っておく。
そうですね。
何を神経臭いこと言ってんねんなと僕は初めは思いましたよ。信じてあげたらええやんと、はい、あの人はこう言ってはんねんからと思ってやったら間違うんですよね。
そういうことですよね。
やっぱり我々が扱っているのはトラブルであって、
はいはい、
で相手方もいろいろまあ、うまくいかないからこうやってトラブルになってるわけで、私の依頼者もトラブルだし、ね、向こうからとってもトラブルなんだから、どう進むかってところで、こっちが思ってるようにいくよというふ
う
な前提で動くと全然間違ってしまって、
そういうことですよね、
えらい目に遭うことが何回もありましたね、
はい、だから要するに、まあ、すごくよくいい言い方をすると慎重になるっていうことなんですかね。
そうでしょうね、うん、
やっぱり私なんかすごく小さなことかもしれないんですけど、うん、信号とかもほんまに気をつけなきゃいけないなみたいな。
あ、それはそうやね。
本当になんか、うん、何が起こるかわからない世の中、本当にもう1分後1秒後に何が起こるかわからないから、うん、気をつけて生きていかなきゃいけないのかなと。
祇園に行った後に、
はい、
お姉さんの名刺を持った、今ここで交通事故に起こったらえらいことにな
る。えらい、そういうことですよね。
違うか。
なんかいっぱいね、誰の名刺みたいなものを持ったままっていうことがありえるっていうことですよね。
まあ、そうですね。
まあ、あと要するにその 知り合いが、ね、もう1個目の話ですけど、うん、知り合いがこう極端に増えるっていうのは、うん、そのなんかこういろんなものをこう、まあ、排除っていうわけじゃないですけど、うん、こう切り捨てて勉強頑張って、うん、で受かったら今度人と接して人の中でやっていく仕事だから、うん、楽さが大きいですよね。
ええこと言うね、
はい、
そうやね、うん、あの勉強自体は本当に机の角で夢を削り取ってという感じで全然なんかこうね、はい、あの文章を読んで文章を書いてばっかりやったけど今度は人との付き合いからね、
本当にそうですよ、
ギアチェンジが全然ね、
全然違いますよね、うん、だからその受験勉強が得意な人とまたその実務に出てこううまくやっていく人っていうのはまたちょっと微妙に違うのかなっていう気も、そうそうそう、
あのね、僕らの司法試験受かったらあの司法研修所とかいうところに行くんですけど、ね、
はい、
あそこでね、あの思ったのは、あ、この期間中に人間関係のリハビリやっとるやつがおるなと思いました。
あ、なるほどね、
で本当の人、僕はまあそれでも喋れる方やったんだけれども、はいはい、全く人と喋れない人がいて、君たち弁護士として大丈夫なのかなと旗目からも心配やった人がいて、でもね今ね、あの久しぶりに会ったりすると、はい、全然人と喋れるような人になっててね、やっぱり本来そうだったと思うんだけれども受験勉強長くって暗い生活を送ってるとどうも人と喋れなくなってきてるのが弁護士になった後で、人付き合いやからね僕らの仕事はね、
本当にそうですよね、その民事であろうと刑事であろうと、まあ、専門何ですかってよく聞かれたりもすると思うんですけど、うん、専門がどうのこうのよりもまずもう人が相手の仕事だっていうことはもう共通してますもんね。
その通り、それがだからまあ難しさでもあり辛いところではあるんだけども、
そうですよね、うん、やっぱ人間っていう一番わからないこの生物を、まあ、今日も生放送でお送りしてるんですけれども、
う
ん、
生っていう言葉好きやね、
はい、生大好きです生っていう言葉大好きなんですけど、いや本当その生ってその要するに生っていう言い方するとあれですけど、うん、要するにもう生きてる生ってことですもんね、
う
ん、
そうですね、
だからやっぱりその辺にしんどさがあるし、また喜びもあるしっていう、
で責任もあるわな、
そういうことですよね、うん、本当にそうですよね、
本当にそうですね、
であの弁護士同士、まあこんなまあ多くの弁護士の先生方が、まあ、私があの言うのもあれですけど、そういうふうにお仕事されている中で、うん、弁護士同士は仲がいいんじゃないのなんてよく言われると思うんですけれども、うん、その辺はどうですかね。
これね、弁護士会にもよると思うんだけども、ここ数字ありましたね、
はい、
京都弁護士会は何人いるのかと、
はい、
現在これは三輪先生調べですか、
今のそうですね、最近調べで全会員数が今585名です、はい、京都府下に弁護士が585名いて、うん、そのうち男性弁護士が476名、女性弁護士が109名っていうこと
に、女性多いですね、
そうですね、もうだから
昔に比べたら多いなー
ですよ ね、
という
ね、 20% が女性ですね、
すごいですね、
はい、
でまあ、ちょっと話戻すと、
はい、
弁護士同士は仲がいいのかなんですけども、
はい、
この中で585の中で名前と顔一致するのは多分300ぐらいで、
あ、でも半分以上ですよ ね、 ね、
で親しいというかこんにちはと言えるのが200ぐらいなのかなと思うんですけれども、
はい、
これはなぜかというと、
はい、
弁護士というのは事務所でお仕事するだけではなくて、
そうですね、
弁護士会館という建物があって、はい、その中で委員会を作ったりとか、
そうです、
いろいろな研修会であるとかで顔を合わせたり、
はい、
一緒に広域的な作業をすることが多い、
多いですよね、
今我々がやってるラジオもそうなんですね、
そういうこと
ですね、これはお金儲けではなくて、うん、委員会活動としてやってるわけで、
はい、
僕と三輪弁護士は2人はこの広報委員会、
同じ委員会に、
あと、ね、はい、あとなんだっけ、遺言かなんかも一緒やったかな、
遺言相続一緒です、
そこも一緒だったりとかで何回も顔を合わせていろんな作業をやってるので、はい、まあこれは仲がいいというか、
そういうことですね、
まあ、知り合いなんですよね、
はいはい、
一緒に飲みに来るという意味での仲の良さもあれば、一緒の作業をやってるという意味でのあれもあるわけだ、
そうですよね、
で例えば世の中にお医者さんはたくさんいらっしゃるけれども、お医者さん同士が仲がいいかいって、はい、僕はそうは思わないし現にそうらしいんですけれども、そういう意味では孤独な商売ではないのかなと、
なるほど、
気はしますね、
はい、うん、そうですね、で事件で対立するときはどうするんですかとかっていうことも聞かれると思うんですけれども、うん、その辺はいかがですか。
これはね、僕のけじめとして、
はい、
事件が継続している間は一緒に飲みに行ったりはしないようにしています。
そうですよね、まあ、それは
例えば依頼者からも見られた時にどう思われるか
ですよね。
やっぱり、事件は事件、
はい、
人間関係は人間関係なので、
はい、
そこは僕らもプロである以上は、はい、けじめはつけてるし、 理解してるつもりだけども、あまり訴訟でコテンパンになんかこうやられたりやってるうちにだんだん腹立ってくることもありますけども、
そうですね、
まあそれでなんかあいつなんか嫌いやというふうになることも過去も なくはなかったよ、
はい、
けども基本的には事件の間はちょっとそこのところはけじめつけてるかな。
だからやっぱりお仕事はお仕事で、あの誰のために仕事をしてるかというと依頼者のために仕事をしているんだから、けじめはみんなつけてる。
そうですね、
であろうということですよね、うん、
そのやってる間は事務所に遊びに行ったりもしない。
うん、
あの行ってお客さんおられたら大変ですからね。
いや本当そういうことですよね、うん、まあそういうことは まずだからないと、弁護士はこう基本的に依頼者のために仕事をしているもんだっていう話ですよね。
そうですね、
はい、うん、そうですよね。で今のその仕事っていうのは弁護士になる前に持っていた仕事のイメージと違いますか、どうですかっていう話なんですけど、いかがですか先生。
これ難しくてね、僕の場合は弁護士になる前に弁護士のイメージはありませんでした、
はい、なるほど。それはどういうなぜイメージを持ってなかったんですかね。
まあ、ドラマなんかの弁護士さんとは違うだろうというのはまず分かってたんですけれども、はい、なんせね、今自分で言うのもおかしいんだけど勉強ばっかりしてたわけでしょ、
はい、
でどんな風に、
はい、
自分が弁護士となってこんな風になるんだろうという画像が全然僕湧いてこなかったので
、なるほど。
だからなんかこう例えば刑事訴訟法やっててこう検察とこう戦うのかなとか想像はしたけども、今そんなに戦ってるというかね、なんて言ったらいいのかな、例えばこれほどお客さんと会って打ち合わせをするだとか、
はい、
相手方に書面を送るだとか、
はい、
そういう風なね、あのイメージが全然なかったから。
なるほど。
で弁護士の仕事ってこうやるんですよっていうことを人に説明しづらいじゃないですか、いろいろあるからね。
そうですね、いろんな仕事がありますね。
本当イメージは全然持ってなかったし、一言で言うのは難しいな。一回ね、一日三輪さんの仕事にこう密着取材して、ね、はい、ラジオでもしてもええかもわからんけど、
はい、いろいろありますもんね。いろいろありますね。で移動時間とかも多いですからね。
あるあるある
本当に、
うん、移動時間に読んどかなあかんなという本をね持って行っても全然読ま
ず読めなかったりとか
寝てしまうとかね。
そうですよね。で今、うん、そのスマホとか言ってね、メールとかも全部チェックできるからずっと仕事をやろうとまだできますしね。
まあなかなかそういうわけにもいかんですね、
まあ、そうですね、まあ難しいですね。で豊久先生は京都で大学生生活を過ごし、大学時代を過ごして受験勉強されてたわけですけど、
はいはい、
まあ、それとちなんで、
はい、
そろそろ曲に行きたいなと思うんですけれども、はい、先生の方から曲紹介お願いしていいですか。私も大好きなバンドです。
はい、
はい、
私もよく乗っていた市バスの206番というのが歌詞に登場します。そこはカットになるのかな、くるりで京都の大学生。
はい、くるりの京都の大学生っていう曲でしたけれども、私くるりの岸田さんと佐藤さんと同い年なんですよ。
あ、そうなんや。
そうなんです。
そんなこと言ってよかった。
あ、そうか、年齢がバレてしまいますね。年齢はバレてもいいんですけれども、うんうん、で岸田さんと佐藤さん同い年 で、うん、で私も受験生生活長くて、
うん、
受験生生活最初は東京でスタートしたんですけど、
ね、天下の東京大学やからね。
まあ、うん、それで、うん、ラジオ番組を東京の方 の FM のラジオをやってはって、
うん、
でそれでくるりして好きになって、
うん、
うわもう同い年の人がこんな頑張ってんのに。
くるりこれ立命の
立命館そうですね、うん、でそれでもうこんな売れて頑張ってはんのに私なんて明日がどうなるかわからへん受験生やっていう感じやって、でもまあ同級生も頑張ってるしって勝手にこう励まされて、だからすごいよく聞いてたんですよ。だから私も大好きです。
うん、それね、はい、僕この間からフェイスブックっていうのは初めてね、
はい、
ね、三輪先生のとこにね、くるりが好きだって書いてあって、
僕
いいねってしてて、あ、そうか、この人くるり好きなんやと思って、ね、
そうなんですよ、ありがとうございます。
今日持ってきたんですけ
どね。そうなんですよ。それでまあ同い年つながりっていうか、まあだから刺激受けるじゃないですか、なんとなく、
はいはいはいはい、
っていうのでまあ受験生生活頑張ったっていうことがあったり、
そうか、
でまあそれとまたそれよりさらに前なんですけど、私も大学は東京大学なんですけど、うん、で大学入るときはちょうど小沢健
はいはい、
流行ってて、
はいはいはい、
で、うん、受験ね、その試験の日にもう小沢君の音楽がずっと頭の中で鳴ってるような状態で大学の入試受けました。
それで受かった。
それで受かったんです。
僕ね、大学入試松田聖子に邪魔されたね。ウォークまで聞いてたらずっと松田聖子が頭の中で歌い続け これはいかんと思って翌年は動くまんやめて、まあ一浪したんですけどね、僕はね。
はい。うん、で、松聖子ではなかなかちょっと。
あれはね、あれでのせいで京都の大学生になれませんでした、ね。
あらららら、ね。いや、でも私、松田聖子さんとかも大好きなんですけど。
うん。
いや、そうか。で、私はだからその小沢健に憧れて同じ大学に行きたいと思って、うん、東大に入れたんで、まあ、音楽の力ってこう偉大ですよね。
いやいや、小沢健がいなくたってあなたはね、そこに行ってください。
いやいやいや、ありがとうございます。うん、でまあ、ちょっとまあ、ちょっと弁護士の話に戻るんですけど、まあ、ていうかまあ、弁護士って言っても今の話みたいにこう好きな音楽があったりとか、うん、いろんな経験をして今の生活があるわけですけど、その生活、弁護士仕事のことだけじゃなくて、その生活面について弁護士になって変わったこととかってありますか？
あのね、僕はどっちか言ったら趣味の人やったらね、いろいろ趣味をずっとやってきた、
はい、
で、お前は何をやってんねんというぐらい、なんていうか本業以外のこと、大学時代も大学に行かずに好きなことばっかりやった人間が今や仕事しかしてないというのは、
そういうことですね、
何なんだろう。自分の時間が本当にね、実を言うと、いや、美輪さんは非常に上手にねやってはると僕は思うんですよ。
いやそんなことないですよ。
弁護士以外にもいろいろやってはるけど、
いや
僕はね、これだけで、あとはだから今んとこそうやな、これが喜びやないな、あんまり行かない銭湯に行ってみて、うわ、はい、これはええなと思うぐらいでね。だからなんていうのかな、自分の生活は今はまあありがたいことに仕事がうまくいってるってことなんかもしれないけれども、
うう、ね、
今自分の生活ほとんどないというのは等しいね。
うん、だからもう本当にその忙しいっていうことで、先生じゃあだいぶ儲かってはるんやなっていう。
いや、儲かってはいないんですよ。ただ回してる皿がち、コマがちっちゃいですからね。
た
くさんあるということですよね。
まあでも本当に追われてしまいますよね、その生活、プライベートライフっていうのはもう難しいものがありますよね。
ちょっと今はね、もうちょっと先輩の弁護士とかでね、
はい、
一つなんかこうね、安定もして、
うん、
という先生とか見てると羨ましいなと思いますけれども、今の現役としてはなかなかこの、まあそれはどの商売でもそうなのかもしれません。
そうですね、
プロ野球選手はトレーニングとあればっかりで、はい、まあ時々夜飲みに行ってうさばらしをされるとか、
はい、
それは会社員の方でもそうなのかもしれませんが、うん、まあ平日、まあ土日も片方は必ず潰れますしね。
そうですね、
まあ週1回はちゃんと休みたいなと思ってますが、うん、それぐらい今はプライベートはないというのが、
そうですよね、なかなかその、まとまった時間っていうのが取りにくい仕事かもしれないですよね。
逆に言うとね、でもね、はい、旅行に行こうと思ったらこの日を開けようというのは結構、
は
い、
自由は聞く。なるほど、うん、
だからそこのところ上手に大きく切り替えをしてね、
はい、
例えばいや、その忙しい中でも例えば釣りにみんなで行こうとか。
なるほど。
京都で今流行ってるのはマラソンね。
マラソン部。
マラソン部がね、これが久米島に行ってみんなで十何人で行って、
はい、
マラソンして帰ってくるとか、それはみんな上手にやってはるなと思います。
そうですね、うん、だから逆にあれですかね、その弁護士会の中で今も話出ましたけど、マラソン部とか言って、
うん、
マラソンをみんなで、まあ一部の人ですけどやったりするグループあるじゃないですか。
ありますね。いろいろ今なんか何とか思って流行ってますよね。
流行ってますね。で、あれを結局やるのはもう自分一人やったらなかなかこうまとまった時間取れないから、同じ趣味を持った人が集まって、
ね、うん、
趣味の時間を作ろうよみたいなとこはありますよね。
そうなんでしょうね。
ね、
そうするとやっぱり逆に休み取りやすいしね。
そうですよね。
自分でと思ってたらなかなかできへんから、
はい、
同じ好きな人と一緒にと言ってああいう風になるんだろうなと思いますね。
そういう感じですよね。うん、で久米島行ったりとかしてありますもんね。あと野球部とか。
ありますね。野球部、サッカー部。
サッカー部。
バドミントン部もありますよ。この間ユニフォーム作ったんですよ。
あ、そうなんですか。
僕も入ってますけど。
すごいな。なんか卓球部とかもありますよね。
あります。
ね。うん、
弁護士会館の地下でやってますね。
そうですよね。あと何がありましたっけ？
ね、カレー部でしょ。
カレー部。
地下組織はいっぱいあるんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
カレー部の。
カレー部って何のカレーですか？
よく知りません。
食べるカレー。カレーを食べる。
うん。あと B級グルメの会とか、まあいろいろある。
そうなんです
か。いろいろあります。ええ、
いや、すごいな。いろんな派閥っていうか、部活があるんですね。うん、
謎の地下組織はいろいろ、アイドル研究会とかいろいろあるんですよ。
アイドル研究会。
話しか聞いたことないですけどね。
あ、そうなんですか。そうか。まあ、だからあと写真部ってことではないですかね。
それに近いものはありますね。
ありますよね。うん、
あります。
写真とか、はい、カメラを好きな先生方結構いますよね。
あ、私もそうですけど、
ね。そうですよね。
はいはい。
そうか、
まあ、今度ぜひ被写体になっていただいて、
ぜひぜひ、はい、いろんなポーズをさせていただきますので
悩ましい、ね、あの手が震えるかもしれません
が、いや
手ぶれ防止機能をオンにして、
そうですね、はいはい、ちゃんと
させていただきたい、
はい、まあ、そんな風な感じで、まあ、弁護士も、まあ、仕事を第一としつつ、まあ、部活があったりとかいろんなこう人との接し方いろいろ勉強するというか、まあ、苦労もしつつ一生懸命毎日頑張ってるっていうまとめ方でいいですか、先生。
あ、美しいですね。
ありがとうございます、はい、でそれではですね、まあ、今日はこの辺でということで、また来月第一火曜日の午後2時から聞いていただきたいなと思うんですけれども、今日はここでお別れです、さて、京都弁護士会がお送りした弁護士の実像と虚像、お別れの時間が近づいてまいりました。番組では番組と連動したブログもやっていますので、三条ラジオカフェホームページの番組紹介ページをご覧ください。最後に京都弁護士会からのお知らせです。京都弁護士会では随時法律相談を実施しております。困ったことが起きた、でも弁護士を知らないっていう方でも大丈夫です。京都弁護士会にお電話をしてください。電話番号は 075-231-2378 075-231-2378。 多重債務に関する相談は初回無料です。収入が一定の基準を下回る方には相談料が無料になる制度もございます。ぜひお気軽にお電話をください。それでは弁護士の実像と虚像、この辺でさようなら。